ールユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日もルイヌワールユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの深月ユリアです。本日もとっても素晴らしいゲストの方がいらっしゃってくださいました。 NPO 法人メダカの学校の理事長中村陽子先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。中村先生は私がお世話になっておりますママエンジェルさんの ねご紹介で本日いらっしゃってくださいましたが、当番組は初出演になります。はい、種子法、種苗法など日本の種を絶滅させるような悪徳法律が次々と制定されてしまいまして、今日本の種がですね、やりますか、そう、日本の種を活動をされてらっしゃるんですよね。
それもあります、
ね、はい、
はい、一つのことで日本の食の安全を守るには、うん、もう大元の種を守らなければならないし、種を日本で作るようにならないと、今ほとんどが外国で作られた種ができてます。で、日本の会社がその外国で作らされてるわけなん でそれをこの間あたり あのコロナの騒ぎでこう船が入ってこないとかそういうことになると日本の種が足らなくなるっていうようなことが新聞に載ってたりして、
そうですよね、
やっぱり日本で作ってないってことはかなりあの食料安全法、あの食料安全法から考えてもすごく危ないことだっていうことが分かっております。であとはやっぱりそれは全部あの向こうで作られたものですから F1 とか、うん、あとはまあ
F1 に関する説明って簡単にお願いできますか。多分ね、一般の視聴者さんで分からない方も多いと思うので、うん、
まあ、今、はい、種のほとんどは F1 です、
はい、F1、
はい、その F1 っていうのは、まあ、一つ病気に強いけれどもあまり美味しくないとか、うん、病気に弱いけれどもとても美味しいとか、うん、そういうものを一回掛け合わせると病気に強くて美味しいっていうのが一大限りできるんですね、うんうん、そうすると一大限りのその種を作って毎回作って売る、そうすると買う方も一代限りのその種を毎回買って作る、そうすると1代目は必ず美味しくて病気に強いっていう風にあの良いところを取ったものが作れるわけ
なんです。なるほど、ただし1代限りということですね。
そうですね、それを種を取ってまくと、はい、今度は両方の鮮度に戻るのが何パーセントか入ってきて、あ、まあ取る種を取るって意味がないっていうか、同じものを作りたくて種を取るわけですから、
はい、
同じものができないから、まあ、種を取る意味がない。
なるほど。
毎年毎年買うことになって、もそれはもうやられてしまっているので今ほとんどそういうことになってまして、うん、まあ、それを否定すると今日本のお野菜の8割9割はあの私たちは食べられないっていうことになるので、今そこはそれはあっても仕方がないけれども、
はい、
はい、あの、まあ、自分のところでこう自家採取っていうのができるものもあるので、はい、その自家採取を登録品種のものを、登録品種っていうのはそうやって一つ一つ工夫したものをあのやっぱり それだけの労力の特許権をもらうわけですね、はい、25年間。そうするとその25年間はやっぱりあのそれを毎年買わなければいけなかったりで、今回の種苗法ですと、もし取るんだったらその、許諾料っていうのを払います、
はい、許諾料を払わなきゃ取れない。
そう、
なるほど、
まあ、それはまあ種だったら、まあ、種っていうあのものですけど、普通あのさつまいもなんかだと、うん、そのお芋そのものを自分のところでいいものを取ってそこで苗を作って植えるっていう、そのいいものを取っておくことができなくなるっていう、まあ農家にとっては、まあ、致命的
というか、そうです
よね、うん、農家はやっぱりただあのひねたものを取ってるわけじゃなくて、一番美味しそうな、
はい、
一番良いものを取るわけ、
はい、
取っておいてそれを次の苗にするし、種も一番美味しそうにできて、うん、一番美しい一番美味しいってものを取っておいて次の種にするので、まあ、自然とあの種を取っていることにおいてあの品種改良じゃないけど一番いいものに変わっていくっていう、そういう努力をしているわけで、はい、まあ、それを無視されちゃってるっていうか、それをやる場所をなくされてるっていうか、はい、
なるほど、まあ、いちいち許諾料を払わないとその一番良い種を持続させることができなくなっちゃったっていうことですから、
ね、
一言で言うと、
だから人が作った種でやらなきゃいけない、はい、自分の方が信用できるわけですね、
はい、
自分だったら、うん、まあ、ほぼ 100% いいものができるんだけど、 どっかの会社で作ってくれたものは自分の思った通りの種を取ってくれてないかもしれないから、はい、そういうことで本当に腕のある農家ほど残念があって
る、うんうん、でもそう変な法律ですよね。自分家は農家で自分家は敷地内なのになんで自由にその一番いいものを2世3世作れないのってちょっとおかしな法律ですよね、
まあ、それはやっぱり種を作ってる方の会社の利益を考えて、
うん、ああ
はい、
はい、なるほど。
毎年植えるようにそれがますます、まあ、国際的な大きなグローバル企業になったらそこが利益をちゃんと確保できるようにということに便宜を図っているのが今政治ですから、
はい、
だから、まあ、農家の方には払ってないわけですよ、その配慮をね、うん、農家を犠牲にしてそちらの方の利益を、まあ、優先して法律を作っているというのが、まあ、正直なところなので。
なるほど、うん、まあ、グローバル企業を優遇している政策っていうことですか、
まあ、そういうことになりますね、
はいはい、なるほど、まあ、だとうん、農家さんますます大変になっちゃいますよね。ただでさえ、ね、本当に後継ぎがなかなか若い人がいなくってやりたい人が少なくってですね、うん、それがさらにこんな農業しにくいような政策ばかり決められてしまうと、
うん、
やりがいがなくなっちゃいますもんね。
農業消滅ってことも言われていて、う
ん、はい、
もう今やられている政策はほぼ農家を潰す方向にどんどん言っているので、まあ、私はもう20年前からそういう、
はい、
そういうことに反対してっていうかそれを守ろうと思って、
はい、
農家の方が作ったものをそう高く買い入れる、そして後継ぎができるような収入をアップするようなことをするっていうことをやってきたのがメダカの学校です、
はい、
う
ん
う
ん、素晴らしいですね、うん、はい、なんか応援するのがこの NPO 法人メダカの学校さんですね。
う
ん、これがいつぐらいに作られた組織
なんですか？これはね、2001年ですね、
はい、
2000だから今22年間やってるんですけれども、
はい、でも長いんですね。
そうですね、
すごい。
まあ、その当時は私は関係 NPO から、はい、初めて、
うん、
そのメダカが絶滅危惧種になったとか、うん、そういうこう水辺の生き物たちが本当にいなくなっていく、トンボもいなくなるとか、そういう日本の自然を守れない、うん、でも実は守ってるのはその守ろうとすると普通は保護地域を作るんですよ、
うん、
例えば、まあ、田んぼは農薬使っといて、はい、こっちでトンボ池を作ってトンボを守ろうとかメダカを守ろうとか、でもそうじゃないでしょっていう、もう田んぼを作っているところにメダカがいてトンボがいてっていうのは、そうしなければ田んぼを中心に日本の自然を再生することはできないということで、その保護の考え方と実際に生産現場が実に生き物が住める場所にするっていうのとは全く違う考え方で、保護するのではなくてその生産現場を、はい、生き物いっぱいにするっていうので、そういうことをやってくださっている農家のお米をみんなで進んで買いましょうっていうので、うん、佐渡では時の餌場となる田んぼを作っている農家のお米を時光っていう名前をつけて、
はい、
東京の人たちでみんなで買い支えようとか、そういうことをずっとやってきて、
はい、
それで今ずいぶんその農家の後継ぎがどんどんできて、
お
が、
はい、そういうすごい成果がありましたね、それは。
そうですね、うん、今やっぱり農家がやっと元気、そのうちに関係する農家は、はい、多分元気になっているっていうことだと思うんですけれど、
はい
はい、でも私は今ちょっと今もっと元気にする方法が考えていて、
はい、
それが学校給食なんです。
学校給食、はい、
やっぱりいいものを作ってもある程度高いですよね、
うん、
まあ、1キロあたりの値段がすごくやっぱり150円とか160円とか高くなるわけですよ、
はい、
そうするとやっぱりみんな安い方、わからない、価値がわからないから安い方を買ってしまいますよね、
は
い、
そうですよね。
そのことでメダカが守れてるとか、そのことでトンボが守れてるとか、そういうことを一生懸命知らせようとして生き物調査をして、うん、生き物の調査の結果を発表して、そしてお米食べてる人に、あなたはこのお米は高いけどこれだけの生き物の住処を守ってるんですよっていうことで、うん、そういう生き物調査の結果をくっつけてお米を売ってました、
うん、
だからそうするとそういう人たちは減らないけど、やっぱり知らない人たちはそれは買わないから、 それでそれ以上増えなかったんですよ。でもここで国が学校給食に有機農業を今推進しようという農水省が去年から緑の食料システム戦略っていうのを出して、でそれで有機農業面積を50倍2050年までに50倍にするぞっていう、
はい、
ものすごい高い志を持ったんですよね。
すごい。
そしてそこの公共の出口ね、いっぱい出てできたら、その出口に有機給食を出口にしようっていう、そういうことを打ち出してくれたんですよ。
よかったですね、それは素晴らしい。
もう本当素晴らしい、これは本当に、でそのことで、あ、これはもうこの田んぼは広がるなと思って、はい、そして田んぼだけじゃない、有機農業で頑張ってきた人たちが、うん、今それを救われるわけなんですけれども、まあでもそれはなかなか難しいです。今給食でいっぺんに使おうと思ったら、
うん、
お米だけをちょっとこの間計算したんですけれども、うん、お米だけを計算すると、950万人の小中学生でいるんですよ。950万人が、だいたい年間190日ぐらい、365日あるんですけど、休みがいっぱいあるので190日ぐらいしか食べないんですね。うん、そのうちお米を食べる日が150日以下なんですけど、それで1回に 100g ずつぐらいのお米を食べるとするとっていうので計算したら、ある吨数が出て、その吨数をどれぐらいの広さの有機田で生産できるのかなと思ったら、やっぱりなんか33万なんか平方メートルが出て、そしてそれは今の日本の田んぼ面積の何パーセントかなって言ったら 2% って出たんです。
おー、2%、
うん、だからこれは可能だなっていうので、
はい、
今度このオーガニック給食フォーラムっていうのを、はい、10月26日にやるんですけど、はい、そのオーガニック給食フォーラムの資料集では、そうやってできる、これを国が目標にしてもらって、全量2030年までには日本中の小中学生が有機米を食べられる、
はい、
有機米を食べられるっていうことを目標にしてやった場合、
はい、
その50倍にするっていううちのほんのちょっと進むわけですよね、はい、だからそれを50年ですからね、100万ヘクタールにするっていう、50倍にするっていうのは、うん、だから本当に目前の目標として有機米 100% をやっていただければ、すごくその緑の食料システム戦略をやろうとしている国にとってもプラス、
はい、
そしてあと自治体にとってもプラスなんですよ。実は今自治体の長たちがすごく有機給食をやろうとして、そのことを公約で当選したりっていう、割と選挙の争点になってきてるっていうか、
農家が応援してくださってる。
いや、
ああなるほど、
農家はやっぱりちょっとまだそこまでは思ってないと思いますけど、
お母さんたちを、
お母さんたちが、結局そういう方たちが票を入れる、
はい、
あとはそういう活動しているママたちがまた議員になろうかしらじゃないけれど、割合と本当にね、そういうふうにこうなってきてて、でそういうふうになると長がだから市長とか区長とかが有機給食を目標にするっていう方たちが出てくるわけです、
そうですよね、まあ、素晴らしい動きですよね。
その方たちがそのオーガニック給食フォーラム10月26日中野ゼロであるんですけど、そこにたくさん集まるんです
よ、はい、
そうするとこれからやろうとしている人たちの区議長さんも来て、情報交換の場所にもなると思うのと、あとそこにやっぱりその農水とか、あと文科省も、農水がその有機給食に、お金を少し出そうというそういう動きがあるので、文科省もそれに応じて、緑の食料戦略に応じて有機給食にするためのなんかいろんな施設とかコーディネーターがいるとか、そういうことに対して補助を3分の1出しますよっていうのを来年度の概算要求に出してくれたんですよ。
すごいですね。
本当に社会的な、
うん、素晴らしい、いい世の中になったなってきてるってことですよね。
2、3年前は想像つかなかったことが今起きている。
これは何なんですか？やっぱ SDGs とかの理念も影響してるんですかね。
そういうことよりも、やっぱりママたちの、本当ママエンジェルスとか、そしてこちらもあの食べ物買いたいママプロジェクトとか、たくさんあちこちであの活動してた人たちが今なんか仲良くつながって、FFC とかフードフォーチューレンとかたくさんあるんですけど、その方たちが今なんかやってることがつながってきて、そして動いてるっていう感じだと思うんですけど。
なるほど、やっぱり今田さんたちの運動が大きかったっていうことですね。素晴らしい、
やっぱり子供のことを思ったり、やっぱりママたちが動くとか、まあ、私たち市民がこういうことに動くって時はほぼ自分の利益は考えてませんから、やっぱりあの議員さんとかもやっぱこうなんとか同じ心で聞いてくれるっていうのかな。で、私たちももう今はなんていうかな、あの要求を突きつけに行くみたいな、そういう感じでは全然なくて、あの一緒に子供を育てる、一緒に未来の子供を育てる、一緒の同志としてこういうことが、あのやっていただけたらこうなんですけど、こんなデータが出てるんですけどって言って、まあ相手にこうそのことをこうなんていうかな、知らせずに行って、そして考えていただくっていう、全くこう同志としての関係で行くことにしてるんですけど、そうすると相手を信頼して、やっぱり絶対あの首長さんとかですね、あのその市の子供の将来とかを考えてない人は一人もいないの で、でそのところをあの完全に信じてそれを持っていくと、やっぱりこう心が通じてくるっていうか、それでやっぱ最初自治体っていうのは、まあ、行政ですからすぐに、はい、分かったとは言えるはずはないわけですよ、今までやってたことと違うこと言われてね。だから、はい、分かったとは言えなくても、それを考えててくれてて、必ずどっかでこう変更をしてくださって、いいことを やり始めてくれる、その時に、まあ、感謝して少しでもやってくださいっていう、まあ、私たちも全部やってくれたりはないで、まあ、人参10キロからでいいです、お米の日を月に1回からでいいです、有機毎日食とか、そのようにあのもう既成技術をどんどん作って、いいことを少しずつ重ねていって、子供の喜ぶこととか、それのお母さんの喜ぶところに入れて、それで次に進めていこうっていう、そういう気持ちでやっているので、それが多分すごくこの頃は不幸を通じているんじゃないかなっていうふうに思います。
オーガニック給食は子供の健康面から考えても、やっぱり健康増進にはなったり、免疫力上がったりはするんですかね。
子供にとってどんないいことが起こるっていうと、あのまずね、子供の体温が上がる、
体温が上がる、なるほど、
あの今ね、結構朝必ずこう、学校行って体温を測るっていう、そういうこうちょっとデータを取ったところがあって、朝35度台とか、子供なのに、あの多くて、36.5度なければ、やっぱり子供ですからね、本当は37度近くあってもいいんですけど、36.5 度あるってことを調べると、3割ぐらいの子供しかないんですよ。
そうなんですか、もう本当低体温症が多いっていうこと
で、だから、本当に、
力が入らないし、ね、
集中力も増えていろんなことに欠けてしまうんですね、それはやっぱりあの1日1回のその給食をちゃんとしたものを取ると、8ヶ月か1年ぐらいで8割ぐらいの子供が 36.5 度以上になる
んです。そうなんですね、すごい、
そのすごいんですけど、まあ、それでちょっとがっかりしたあれは、3月と8月に体温が下がるんですけど、夏休みと春休みなんですよ、だからやっぱり1日1回しか食べない給食で効果があるっていうことがはっきり分かるっていう、
やっぱ良いもの、良いオーガニックの有機栽培のお野菜とか、ちゃんとしたものを食べていれば体温が上がるってことですね。
そうですね。
で、3月8月の春休みだと給食がない、
給食がないってことですね。
そうですよね、家で食べているものがそんな良くないってことですね。
差が出ちゃうってことですよね。やっぱりこう添加物とか、やっぱり農薬のあるものとか、あとはやっぱりちゃんと味噌とか日本人の腸内細菌にいいものを食べてないと、 下がっちゃうっていうことで、そのミネラルオーガニック給食っていうんですけど、本当に人間はミネラルが足りてると集中力は増すし、だから子供に起こるいいことは体温が上がるだけじゃなくて集中力が増します、うん、そしてゆっくりお話が聞けるっていう子供になる、うん、だからまあ成績なんかも上がったり
上
がった りするっていうこともありますね、うん、それからやっぱり食べ残しがなくなる、
うん
うん、
やっぱ美味しいから、うん、
そうそう食べ残しがなくなる、そうやっぱり野菜の味が違うんですよね、そういう良いことがたくさん起こるので、
味も違うし栄養価も違うんですかね、ビタミンの量とかも違うんですかね、
う
ん、
そう、それがね、あのそれをね見える化した、はい、あの今見える化してるんですよ、はい、それは、まあ、ちょっとグラフになっていて、いろんなお野菜 の、 あのビタミン C と糖度、うん、と抗酸化力、抗酸化力っていうのはがんになりにくいアンチエイジング、うん、そしてあとはアシオ酸、アシオ酸、そうアシオ酸の方は体を痛める、あの酸欠になるっていう、うん、でそれを調べるとオーガニックのちゃんとしたものは糖度が高くてビタミン C が高くて抗酸化力が多くて、そしてあのアシオ酸が少ないんです、
素晴らしい。それは全くオーガニックじゃないものとは違うんです
ね。全然違う。グラフが全く全然違う。だから同じような、まあ、人参、ほうれん草、同じように見えても、うん、オーガニックのものをほんのちょっと食べた方が、これを何倍食べるよりも、もうずっと体にいいっていうことが分かってて。
なるほど、
うん。だから人間がなんで野菜を食べるかっていう理由が分かるようなものがみんな入ってるんです。
うん、
そして、それがあのないものを食べると、例えばほうれん草は苦くて嫌いっていう子供が言ってするじゃないですか。
はい、
でも苦いのが硝酸なんですよ、うん。だから、良くないものを嫌いなんです。
ああ、基本的にそうなるってことですよね。そうそうそう。苦味は毒が多いから。
そうそうそう。うん、良くないものは入ってるから嫌いになる。だから本当に美味しい野菜を食べさせると、本当に美味しくって食べ残さないっていうか、それで体は良くなるっていう、うん、そういう、まあ、いい循環になっていくので、これはねあのお金の問題じゃなく本当にそれを食べさせてやりたいなっていう気持ちになるような本当に素晴らしい違いがあるんですよね、
はい、うん、
子供にとっていいことがある、そして、まあ、自治体にとってもいいことがあるんですよ、
自治体にとってとっても、へえ、それは、う
ん、それはねよくあるんですけど、まあ、学校給食は勇気になるとするじゃないですか、そうするとそのところにそれを目的に引っ越してくる人が
うん、
まあ、ここで子供を育てようと
か、
うん、でそこであの例えばそれが農業地帯だとすると、そこで有機農業を始めたいっていう若い人たちもそこに入ってくれば、うん、有機給食で買い上げてくれるっていう出口がはっきりすると収入が安定するじゃないですか、
はい、
だからその後押ししてるわけですよね、うん、有機農業を始めたいっていう人で一番困るのがあの収入が少なくなるってことなんですよ、子供育てられるほどの収入が得られなければやっぱり 2,3 年で挫折してしまいますよね、うんうん、でもちゃんと市が買い取ってくれるとかそういう出口が決まってるっていうことと、あとは技術指導がちゃんとしてるっていうのがついてれば必ずそこにあの有機農業へ新規就農の人たちが入ってくるんで、その市にしてみてもどんどんいい農家が入ってくるという、そして有機農業が推進できるっていうとても喜ばしいことになるし、あと市民が移住者が増えるっていうのと市民からの信頼が増しまして、
はい、
あのいいことしてるんだな、うん、うちの市はっていうことで、なんか市民からすごく褒められるっていうか、うん、誇りに思われるっていうところがありまして、
なるほど、
良いところがあるので、本当にあの今度そのオーガニック給食フォーラムに集まるところのいろんなところの、 あの首長さんが言ってることがやっぱりあのそうやって入ってくる人が増えてるっていう、うん、そういうことですね、だから今本当に過疎地とかなるとみんなそれ悩んでるんですけれども、うん、東京に集中しちゃって、でもそれから抜け出すとしたらもうこの道しかないっていうふうになってるんですよね、
うん、 なるほど、うん、子供の健康増進にもなるし成績も良くなるし、うん、自治体にとってもメリットがあ る, ある、
そして国が目標を持っていることの、はい、国の目標も達成することができるように、はい、なるっていう、うん、まあ、計算もできるし、
そうですよね、
そうだからもう今ね、うん、これがね三方よしのすごくいい方法に、はい、なっているので、これを進めたいなっていうのが、だから今までは本当私3年前はこんなこと言えなかったけど、はい、今本当に言えるようになって嬉しい、それはみんなのおかげだと思います。みんなが頑張ってこうやって、うん、まず働きかけてくれたおかげで、うん、まあ、こういう状況にまで持ってくれたっていう、もうこれを下から盛り上げないといけないので、今回も公民給食フォーラムやるんですけど、やっぱりたくさんの人が下から盛り上げて、また風が吹いて、今勇気の風が吹いてるって私は言ってるんですけど、
勇気の風ですね、
勇気の風が吹いてるんですよ、はい、もうこれ50年前にも吹いたんですけど、1回目今 2回目の風が吹いてる、
はい、
2回目の風をこれを本当の風にするために、やっぱり下からのみんながこれに参加して、うちの市にもまだ吹いてないところもあるもんでうちの市にもいつの国にも吹かそうっていう人たちがあっちこっち の, あのママたちがつながってくれたら、
はい、
今度私は そちらを応援するっていう、まあ、サポートババをやってるもんで、うん、サポートババとしてそっちを応援したいなと思ってるんです。
はい、素晴らしいですね。あの残り時間がわずかになってしまいましたが、うん、あのこの番組を聞いてくださっている視聴者に何か特に伝えたいことやメッセージはございますでしょうか。
そうですね、やっぱり食の安全を守るっていうことで、まあ、有機給食がすごく切り札になっているっていうことをまずあの承知しておいていただきたいなって、今の状況を、
はい、
それとやっぱりあの有機のものを買うっていうと、さっき言ったみたいに値段が高くて買えないとかそういうことになると思うんですけど、もうこの際こう子供に残したい、まあ、例えば、まあ、次世代に残したいものを買う、次世代に残したくないものは買わないっていうような、うん、そういう、まあ、買い物は投票だってよく言いますけど、もうそこにちょっと基準を置いて、もう買い物ができる人はですね、
うん、
そのゆとりってほどではなくても、そこに基準を置いて買い物をしていただけたら、日本のこの有機農業の推進はすごく進むんじゃないかなっていうふうに思います。
多少高くなっても、こう長期的に考えると、なんか風邪をひききれなくなったりとか、インフルエンザとかコロナになりにくい体になって、そう病気になっちゃったらまた病院代の方が高いからかそこで病院代を削減できると考えたら、多少高いものがあってもいいっていう発想になるかもしれないですよね。
まあ、それはまあうちでも証明、はい、証明できてます、うん、あの3人の子供を育てる時に全くご自宅に行かないで育てたので、
すごい、
うん、だからあの食べ物で、うん、あの健康に育てられるっていうことは分かっているので、うん、それは本当に医療費なんて関係なくちゃんとしたものを食べるっていうことは大事ですね。
はい、いいですね、
はい、
美味しくって健康的なものを食べることによって医者いらずになろうっていうことですね。
はい、
先ほどおっしゃっていた体温が上がるだけでも免疫力上がりますもんね。
そうですね、
うん、特にがんとか、ね、今若い人がどんどんがんになる人口が増えていますけど、
う
ん、
そう
ですね、体温高いのがんになりにくい体になるので、
そうです
ね、非常に良いものを食べて体温を上げることは重要ですよね。
そうですね、
はい、
体温を下げるものはですね、
はい、
化学物質です。
うん、
全体の砂糖、
はい、
あとは人工甘味料、
うん、
そこら辺が全部体を陰性にして体温を下げるので、
はい、
申し訳ないんですけど、いいものを取ってほしいんですけど、悪いものを取らないでほしいっていうのが、
そうですよね、
ちょっとね、あのうるさいなと思われてもちょっと
買い物は投票ですよね。
買い物は投票、
はい、
はい、
ありがとうございます。今日は本当に貴重なお話をありがとうございます。
はい、どういたしまして、
はい、今日の素晴らしいゲストは NPO 法人メダカの学校の理事長中村陽子先生でした。本日もありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、私も甘いものとかね、甘味料とか大好きなんですが、ちょっといろんな人に、中村先生にもそうだし、
あ、そうですね、
あのいつもこの番組で準レギュラーしていただいてる藤田真希さんとかにもいつも来られちゃってるので、ちょっと火をつけていこうと思っております。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。